まあ、僕ら自動車学校の出身じゃないですか。
ああ、そんなこと言い方しないよ、自動車学校って。
同じ出身。
そうだけど。いや、俺もそうだ、自動車学校育ちを経てきてるけど、出身とかじゃないから。
はいはいはい、まあ、免許持ってる。言わんや自動車学校出身なんですけど。
まあまあまあ、そうなっちゃうんですか？
自動車学校は、本当に知らない人もいるかもと思って丁寧に説明するんですけど、
はい。
この敷地内に運転の練習のために道路があるんですよね。
ある。信号も坂もある。
そうそうそうそう。だからちっちゃい町みたいになってるんですけど、こう、S 字のカーブがあったりとか、あと、戦うお正月でしか見たことない意地悪すぎる駐車スペースとかね。
はいはい、確かにね。
うん、あるんですけど、なんでこんな話したかっていうと、なんかね、最近その、スケジュールを組むために、スケジュール組むときってその場所まで何分かかるかって調べといた方がいいから、
はい。
地図を開いたんですね。地図アプリを開いて、うん、そしたら、航空写真じゃないですよ。普通のイラストのマップあるじゃん。
はい。
そこで、自動車学校の道路が出るのを知ったのよ。
へぇー。
上から見ると、そう、くにゃくにゃくにゃってめっちゃ S があったり、こう、そのさっきの戦うお正月でしか見たことない意地悪すぎる駐車スペースがあったりとか。
へぇ、面白。なんで？
そう、全部登録されてんだね、多分ね。で、面白いからいろいろ見たんですよ。
うん。
これ見て、そのステージが簡単そうな学校選べんじゃんと思って。
わぁ、確かにそうじゃん。そのマリオカートみたいな感じで
選べるよ、ね。いや、そう。ルイージサーキットを選べばいいのよ。
ああ、なるほどね。
そう。でもちゃんとやっぱね、多分難易度違うだろうなっていうのが結構あったんですよ。
へえ。
この8の字があったりとかね。俺の学校なかったけど。
おい、俺もないな。あ、そんなんあるんだ。
ね、S 字だけでいいじゃんね。
そうそうだね。
だから多分、S 字を行きながらも他の車を気をつける交差点が生まれるからね。8の字だったらね。
そうそう、確かに横から追突される可能性が上がりますから。
いや、そうそうそう、めっちゃ別にレインボーロードじゃんって思いながら。
いや、確かに確かに、マリカ
で、うん、で一番簡単な自動車学校を見つけたんですよ、宮城で。
へえ。
キャタピラ教習所っていうところで。
へえ、すごい。
そこ一本道だけでした。
へえ。キャタピラって、いわゆる戦車みたいなキャタピラを想定していいんです。
とか、ショベルカーとかもキャタピラーだからね。
なるほど、なるほど。はいはい。
そうそうそうそう。めっちゃ簡単じゃんと思って、いろんなルートを見た後だったからね。
確かに、前進とバックだけできればいいんだ。
1時間で取れるよ、免許。
いや、まあ、思っちゃうな、正直。
思ったんですね。告知ですけども、8月19日に、キャタピラ教習所にて、ベトナム語で行う玉掛け技能講習臨時開催するそうなので、ぜひお越しください。
いや、必要な人が少なすぎる。必要な人はいるんだろうけど、必ずいるんだろうけどね。
玉掛け技能講習だけでおもろいから、ベトナム語いらないいらないと思いながら見ましたけど、ホームページ。
あ、まあ、いるんだろう。要望の声が一定数集ったから、ついに開催かな。
まあまあ、そう。まあ、それこそ昨今のね、外国人の労働者のとか、そういうのが見えて面白かったですけどね。
へえ、面白。
いや、自動車教習所ですよ。
ですよ。
懐かしいな。
小峠先生、懐かしいな、ね。
懐かしいな。もうこれ、あばらや流行語大賞でも多分トップ30には入りますけどね。
確かに。長い間大賞で言い続けている。
うん、
バイキングの面白いネタの導入部分、ま
あ、そうそう、キングオブコントの、自動車教習所のそれこそコントのねセリフですけど、
はい、
そのバイキングさんと一緒にラジオしたんですね、この前。
ああ、なんか喋ってたね。聞きました、俺も。
ああ、嬉しい、ありがとうございます。
うん、
まあ、自動車学校つながりなのはマジで別にたまたまなんですけど、
はい、玉掛けなのもたまたまってね。
うわあ、ベトナム語読むか、今から頑張って。
無理、あれ読めないから。
フォーだね。
書きはできないけどね。読むことは。
フォーです。そう。いやもうめっちゃ楽しかったんで、ぜひこの模様はね、ラジコで9月1日放送のデート FM バンバンで聞いてほしいんですけどね。
難しい。
いやそう。まあ、いいプランに入ってる人なら1ヶ月聞けるから。
はいはい、ラジコそうなんですよね。1週間プランと1ヶ月プランがある。
そうそう、俺最近そのパーソナリティの自覚芽生えてそれ入りましたけど。
すごいね。すいません、ちょっと話残しよう。それいくらぐらいすんの？うん、385円じゃん、その1週間の方。
あ、はいはいはい、もうちょっと安い、500円ぐらいだったと思うよ。
俺385円って言ったんですけど。
ああごめんごめん850円って聞こえました言ってたかもしれないし、で1000円ぐらいですよ。
ああそうなんだ。ああじゃあはい分かりました。
そうそうそうそう、まあまあそのそれこそね、その、期間結構いろんな人と共演しなきゃいけなかったから、ちょっといろんな人の聞きたいなと思って入ったんですけど、まあ普通の人は1週間までですからね、500円の人はね、はい、ですからぜひ聞いてほしいんですけど、そもそもデート FM、まあ、僕が番組やってる曲ですけど、
はい、
芸人さんが来ること自体めちゃくちゃ珍しいらしいんですよ。
あそうなんだ。
D にその前回誰芸人さん来たのって聞いたら、
はい、
おーって思い出せないぐらい。
あそう、ディレクターもそうなんだ。
もうアーティストの曲ですからデート FM っていうぐらいですからね。
いやそれも正直イメージないな、 FM だから音楽みたいなのも
全然。そう、まあそうね、俺がそう内部に入ったからこそ出てきた確かにイメージなんかもしれないけど、うん、まあ、AM は芸人エンタメ、 FM は音楽っていう一応住み分けがあるっぽいですね。
へえ、あそうなんだ。
そうそうそう、っていうことなんで今回たまたま、まあ僕、まあ、バンバンがご指名いただいて、
はい、
バイキングさん、まあ、ライブの宣伝で来るんでぜひバンバンに出てほしいっていう、一番組しか無理ですから、
うん、
で出るってなって、じゃあもう隠さなくていいかっていうことでね、
はい、
あの第282回のあばらや全国ツアー in 栃木で僕が話した話に実は出てきてるんですよ、バイキングさんがね。
はいはい、あなるほど、その時はバイキングとは言ってないが、
そうそう、あの AD 時代にタコを仕込んで罰ゲームで乗せたとあるキングオブコントチャンピオンの坊主の人って言ったんだよね、確かね。
ああ、そんな、そんな言い方してたか。はいはい。
そうそうそうそう。言ってたんですけど、あれはバイキングの小峠さんのことなんですよね。
小峠。
小峠さん、ちょっと、今回はね、真剣にやりましょう。SMA が。SMA が聞いてるかもしれないから。
まあ、聞いててもいいだろ、小峠、おもろいから。
事務所のね。あの、うん、で、まあ、ちなみに言うと、こう栃木で僕がこの話してたときは、バイキングさんと共演することは別に決まってなかったんですよ、
うん、
なんかみんなそのそれが決まってたからここで粋なこと話した感じみたいな勘ぐってたけど全然違くて、はいはい、
嫌な勘ぐり。
いやいやいやいや、全然全然、あのお得な勘ぐりですけど
僕からしたら、ね、あお得な勘ぐりですか、
うん、でなんならさ、あの全国ツアーの青森で企画をやったじゃん一個、あの Do it って言ってみんなの身振りに合わせて動画で何か起きるみたいな、
はい、
その番、その、企画、動画の中で、あの、YouTube に上げた動画ではカットしたんだけど、その小峠さんと僕が共演した番組を接写して持ってた映像も使ったんすよね。
ああ、確かに、そっか。ライブ会場だと流れてたね、そのバージョン。小峠さんの顔も。そうそう、
一応カットしたんですけど、その時もまだ別に決まってなかったんですよ。
へえ。
だからまあ正直それ考えるとあまりにホップステップ整いすぎてるなぁとは確かに思う。
確かに引き寄せられていってるね、バイキングに。
そうだ、小峠さん風に言うとあまりにもホップステップ整いすぎてるって感じですけど。
言わない、言い方だけね似てるけど、その長いフレーズで突っ込まないだろ
整いすぎてるよって言うと思うんですけど、
それは言いそう、言いそうだけど、
バイキングさんの放送の前の日僕はちゃんと予習するタイプなんで予習するんですけど、は
い、何を予習するの、まあ、バイキングの予習って。
いや、やっぱりその時間は限られてるからさ、その、うん、話したいこと全部話したいじゃないと思って、
はい、
じゃあ素人なんで多少はこう整理しときますかっていう、うん、まあ予習なんですけど、その日はその日で超ときめき宣伝部と、まあ一緒にラジオやった日だったんですよね。
はいはい。ああ、そっかそっか。そこが続いてたのか。二日連続で収録。
そうそう。だからそれ終わって、家帰って前の日に、まあ、どう喋ろう、何喋ろうと思って、まあ、そのタコの話はまあするよねと思って、
はい、
で、あのもう逆にそろそろなんて日だ言わされたい頃なんじゃないかって思ったりね。
ああ、確かに最近聞けないね、あのキラーフレーズ。
そうそうそうそう、いやでもそう思ってる人がもうあまたいるかと思って、俺らの知らない地方ではやられたりしてるかと思って、
うん。
でまあそれは諦めて、まあまあこんなもんかって準備して寝たんですよ、その日はね。
はい。
だけどその超ときめき宣伝部が無事に終わった興奮とそのバイキングさんの緊張で3時に起きちゃって、バッて。
へえ。
でその後3時間寝れなくて。
あら。
で6時になってまあもう無理くり寝て結果遅刻しかけるっていう、
めちゃ
く
ちゃな。なんて日だ。
いやー出かけたね。でもそれが出る間もなくずんださんに迎えに来てもらって。
はいはい、迎えに来てもらって、はい。
そう、声量当てないって言いながら、なんてひだが出ずに到着したんですけど、
うん、
まあ、本番めっちゃ優しくて、まあ、カウトを聞いてくれたってことなんで分かると思うんですけど、
はい、
もちろんめっちゃ面白いし、
うん、
あのカットされてたんだけど、あのラジオなのに小峠さんが西村さんに乗りかかって目指って言って目つぶしするくだりがあったんですよ、何回も。
なんて言いながら
目指
目に指前後がないと分かんないよ。
目指って、そう、俺らも分かんなくて最初、目指って言ってて、まあ、目つぶししてるから、目指ってことかと思って。う
ん、ああ、逆算できたのね。
そうそうそうそう。だからまあ、あまりにマイクから小峠さんが外れすぎてカットにはなったけど。
はいはいはい。
うん。まあ、そういうね、もうラジオなのにめっちゃ楽しくやってくれて。まあ、何よりな、めっちゃ笑ってくれたんすよね。その、タコのエピソードしかり。
はいはい。確かになんか、笑ってたし、笑うイメージもある。やはははとか言って
ね。いや、そうそう、いい時期の小峠さんに会った。そのちょっと前の小峠さんだったら、その突っ込むことに徹して笑うのは少なかったイメージがあったから。
はい、なるほどね。そういう時期もあったか。クール時期、
そういうプロフェッショナルだった時期もあったから、いや、なんか嬉しいなと思って、俺が喋ったことに笑ってくれんの、
うん、
でしかも思い出してくれたからね、そのタコの話。
はいはい。
新宿ですかねって言ってくれてたじゃん、
小峠さんが。あ、確かに。
そう、新宿っすよねって言ってくれてさ、
うん、
もうその思い出し方も、そのあばらや全国ツアーの東京の部聞いててくれたいんじゃないかっていう思い出し方じゃん。その、
はいはいはい、
新宿が嫌いなんですよの話をしてましたから。だから新宿がね嫌いなんですよって言えばよかったかな、そのタイミングで。
出た出たって言ってくれるかな。
そう、それそれって言ってくれたかも。
わあ、それあったら熱かったな。
いえ、危なかったと思ったんですけど、言いかけたんで。で、終わった後なんですけど、なんかね、マネージャーさんもね来てたんだけど、
へえ、来るんだ。
その日の俺ぐらい目のクマがすごいマネージャーさんだったんですけど、お上手ですねって言ってくれたんですよ。
へえ。
SMA に認められましたよ。
うわぁ、入れんじゃない、所属。
入るとっから。
いや、もちろんもちろん。
まあ、まあそうか。
オーディション受けさせてくれるんじゃない。
まあ SMA はね、狭きもんだろうからね。
また確かに確かに。一番厳しいか。
いやー、だから嬉しくてすごくね。
うん。
だから、カブトを聞いてくれた通り、めっちゃ盛り上がってはいたじゃん。
はい。
始まる直前、めっちゃシーンとしてたんですよ。
はいはいはい。いや、怖いね。
いや、そうそう。まあ、バンバンに来てくれてるわけだから、本当は萌さんも一緒にやるはずだったんだけど、
うん、
そういう日、萌さん東京で仕事があったんで、まあ、僕とずんださん。で、まあ、バイキングの二人。で、扉ガチャンって閉められて4人の空間じゃん。
うん。
まあ、男4人っていうのもあるし、なんかその、こういうビッグゲストとの収録初めてだから、その世間話をするとかみたいな基本的なスキルがないんですよ、俺には。
いや、そうだね。確かに、するべきなのか意外としない方が正しいのかも思ったよね。
そうそうそうそう、どっちが正解かもわかんなくて。で、さらに拍車をかけたのが、これラジオあるあるなんですけど、マイクテストっていうのをするんですよね、この声の大きさを調整するために。はい、そう、マイクテスト終わった後って絶対なんか黙っちゃうのよ、みんな。
ああ、なるほどね。
そう、よろしくお願いします、この後始めますって言った後って、もう喋れなくなっちゃって、そのゾーンに突入したから、う
ん、はいはい、
からの俺の一言目で始まるのよ、その、さあ今僕らの目の前にはっていう、
うん、
もう聞いてほしいんだけど、めちゃくちゃ絞りたての声で、さあ今僕らの目の前にはって言ってんのよ。
いいね、緊張の生中継みたいな、事件があった時の最初みたいに。
しかも外で その生中継とかならいいけど、本当その防音室ならではのマジのゼロデシベル、
はいはいはい、
からの、さあ今僕の目の前にはっていう、マジで声出ないかと思ったあの瞬間。いや、乗り越えました。
ああ、よかった。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。
いやー、あばら10周年にしてラジオに関してもなんか新たなこうエッセンスが加わることがあるんですね。
ああ、確かに、小峠くんに、あ、西村くんもか、西村くんにも会えて。
そう、あの、何気にその実は会ったことあるんですよっていう時の反応が一番でかかったの、西村さんが。っていう。
いやいや、そこまで、そのコントのその振り切った時の西村さんのリアクションで、それ。
いや、そう、でも喉からのっていう感じで、いや、西村さん優しいなっていう。
いやいや、そうだね、癖になってんのかな。
いや、かもなと思って、やっぱり小峠さんの方向いて話しちゃう時間だったから、あのタコの時間は、はいはい、 そこでも西村さん入ってきてくれて、その志津川の他校の話とか入れてきたりして、
うん、
もう普通に好きになっちゃったから、その X でさ、あんまり人の投稿とかリツイートしないんだけどさ、はい、その宮城のチケット余ってますっていう普通のそのピンチのツイートをリツイートしちゃいましたよ、うん、西村さんの
あ、西村さんのいい、ね、
そうそうそう、小峠さんは多分やってないから X、
え、あ、やんなそうだね。
いや、そうそう、探せど探せど偽物しか出てこなかったんで。
はい、確かに偽物がたくさんいそうでもある。
いや、そう、危ない、インスタでタグ付けしちゃうとこだった、危なく。
うわー、確かに確かに。
そう、インスタって一回戻って調べてってやんないといけないから、本物か知るには。
はい、そう、確かにね、その予測で適当なの出ちゃうもんね。
そうそうそう、っていうことなんで、もうこっからは俺とカブトがいかにお互いを嫌いにならずにずっとポッドキャストを続けるだけかと思ったけども、なんかいいイベントがこれからもありそうですね。
うん、
まあだからあばらやが FM で番組を始めることとかってありえるんですかね。
うわ
ー、やる、まあ、そもそも必要ある、変な言い方だけど
FM、 うーん、なんか不思議な言い方、ちょっとさっき俺が言ったことをひっくり返すけど、まあ AM、 オールナイトニッポンが呼んでくれたらそれはやってもよくて
はいはいはい、
まあジャンクの方がいいかな、 TBS の方がいいかな。
わがままだなもう俺らはいいんじゃない、日テレ系列のさ、まだ鳴りを潜めてる曲からでいいんじゃないですか。
確かに、
そう、帯で、ね、意外とね、天下の日テレのラジオが別に強くないんですよね。
確かに全然浮かばんね。
そうそう、日本テレビっていう曲かな、多分。それこそ超特選が番組やってたのがその曲だから。
へえ、あるのはあるんだ。
そう、初めて知ったと思ったけど、やっぱ看板番組と言われるようなものはあんま見かけないんで。だからその TBS とね、なんだ、オールナイト日本はフジテレビ、
フジテレビ系列ですね、系列で言うと。
意外すぎるよね、正直。オールナイト日本がフジテレビ系列って。
いや、確かにそうだね。日本放送って名前フジテレビ使っていいのかっていう、その解明しすぎじゃないかと思った、ね、なんか調べた時、
ラジオがこんなに売れるとは思わなかったんかな。
いや、確かにバレるとはって思ったかなこの名付けが。
まあなんか、あ、もちろん機会があったらやりたいですね。
はい
はい、というわけで、あばらや聞いてる関係者の皆様、お願いいたします
お願いします。
いないって。あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
目が良くなる ICL 手術っていうのを去年受けてから1年経ったんですけど、
いやー、カブトの得意技
だったんですけど、まあ、それに関するそのノートとかに、そのこういう感想とか、こういうのが怖かったとか、これが良かった良くなかったみたいなのを書いたのもあったりして。
はいはいはいはい、ありますね。
でそれの一番下に、そのなんか ICL に関しての質問に関しては X の DM とかで全然聞いてもらって OK ですっていう、俺の X の DM が唯一解放されてる要件、それだけ。それ以外全部解放してないけどICL の質問のみ受け付けてるんですけど
初めて知りましたよね、皆さんね
だからそれだけだったらみんな全然送ってもらっていいです。
あ、へえ、まあでも解放はされてるんでしょ、その条件付き X 解放条件とか機能ないもんね。
機能ない、あったらやってるんだけどね、ないからやれてない
ひどい。
って書いてたら2ヶ月ぐらい前にその ICL に興味があってカプトさんのノートを読んだんですって DM を送ってくれた人がいて、
すげえちゃんと読んでる、
読んでるけど、なんかその人のアカウントは本当に、鍵アカでもう見れないし、
わ
そのアイコンもそのほぼ顔とか使ってないから別に年齢も性別も分かんないんですけど質問してくれて、
いやーちょっとね知りたいよね本当はね。
で俺まあ嬉しいから、まあ、結構長々と返信して、
はいはい、その一発目に対して、
あ、そうだね、その質問事項が何個か書かれてたからそれに関してこうガツガツ返信して、
はい、ああ聞いてもいいですかって聞かないタイプなのね、その人は。
そうそう、まあまあそれに関しては俺が何でも聞いてくださいってもうノートで言ってるからいいんですけど。
ああ、まあまあ、そうか、そこは別に一致してんのか。
うん、で話してたらなんか意外と乗り気で、
へえ、
そのじゃあそのやれるか適応検査っていう、やれるかどうかの検査がまずあるんだけど、じゃあそれ予約しましたって言ってて、
はいはいはい、へー、あ、どうやらただのインタビューじゃなかったんですね。
じゃない、ちゃんとやる気だった人で、でしかも結構なんかやらない寄りだったけど俺の長文を読んでやるに振り切れた感じがある。
へー、
し、あの病院が、あの僕仙台市の 眼科で受けたんですけど、
うん、
なんか同じところで受けることにした。
あへえ、仙台の人なんかな。
なんかあ忘れたけど宮城県内の人で、でもそもそもやれるとこってあんま数多くないから、まあ言ったら俺が青森から仙台に受けに行ったぐらいの感じでしかない、
はいはい、まあでも同じとこでやるのが一番安心だもんね。
あそうだ、俺を信じてくれるなら、まあだからその辺も結構センシティブでさ、
うん、
なんていうの、そのまあもちろん多分失明しないんだけど失明する可能性も当然あるわけで、
はいはいはい、
だからまあなんかその俺は後悔ないですがあなたが失明しても知りませんがおすすめですみたいな、そういう言い方しかできない。
まあまあそうだよね、正直これきっかけに受けられるってちょっと、まあ、変な話だけど、ね、ちょっと話違うというか
いやそう嬉しいけど、いやちょっとそうなると怖いなとも思ったんだけど、うん、
はいはいはいはい、
一応病院を勧めて、でなんか同じ病院に人を一人紹介すると天岐阜5000円もらえるからあれワンちゃんこれいけますかって聞いたりして、
はいはい、その話ちょっと逆に働いてくるな。でもな、5000円のためにそのリスクを負ったようにも自分の中では見えちゃうな。
まあ一応まあ言ったからね、その、その失明するかもしれませんがやってもいいと思いますみたいな。
まあね、その上で病院でも言われるしね絶対。
ああまあまあそうそうそう、
うん、でそのいいことしてるだけですよカブトは。
でその1週間後に、検査受けてきたら、とりあえず私の目はその手術に適応してる、そのもうすでに弱ってたらできないとかあるんだけど、はい、やろうとしたらできることが分かったので、はい、私やりますって言ってて、
マジか、
やる決断を、まあ、70万ぐらい払ってすること
を
その人は決めたと。
おお、
で、まあ、で術日が1ヶ月半後って結構間空くんですけど、
うん、
1ヶ月半後にあるから、楽しみですみたいなんで話が止まってて、で俺もちょっとそれ何ちょっとドキドキしながらね待ってたんですけど、
はいはいはい、
昨日もう一回 DM が届いて、その無事手術が終わって、
うん、
目が良くなりました、成功しましたって言ってくれて、
よかった、
いやよかった、本当によかった
ね。え
でそのまあ目の話はどうでもいい、まあ目が良くなるのは知ってた話だからいいんですけど、
はいはいはいはい、そうか、
その天岐阜がさ、その俺にも来るしその人にも5000円分もらえるみたいな仕組みになってて、
へえ、
どっちにもメリットがあるやつで、なんかその人は、はいはい、まあ、雑談がてらその5000円の天岐阜が手に入ったのでこれはあぶく銭だと思って、そのミレーのインナーを買おうと思いますみたいな、
はいはいはい、
でミレーのインナーっていうのは俺も調べたら分かったんですけど、あの TM レボリューションのあの網網の衣装みたいなのあるじゃん、
はいはいはい、
の網網のタンクトップみたいなやつ、
あ なんか聞いたことあるね。
あすごい詳しいね、俺調べて初めて知ったけど、なんかその登山、はいはい、登山グッズメーカーっていうミレーっていう会社があって、そこが出してる、まあ、見た目はもう TM レボリューションなんだけど、その汗の乾き方にはもうめっちゃ効果があるよっていうやつ。
ああなるほどなるほど、
でも本当に網網だから、それ一個ではもちろん外に出歩けないけど、その上に T シャツを着るみたいな、
うん、
インナー、見た目めっちゃおもろい正直。
はいはいはい、そうだね。
でこれめっちゃいいなと思ったんだけど、なんか俺も欲しくなってきちゃって、
今の説明で分かんなかったな。
ちょ、いや全然、ちょ皆さんも調べてほしいけど、もう今俺が言ったのが全部、その見た目は完全に TM レボリューション あの黒くて網タイツみたいなタンクトップ、
うん、あーでも強化さんとか着てたイメージあるかもな、ただただ服の上にチャラーンとつける感じか。
あまあ強化さんが着てるのはね、でも俺が今言ったのは、うん、シャツの中に着るインナーですけど。
へえ、見えないんだ。じゃあ
見えない、おしゃれではない。
あなるほど、もうほんとインナーとして有能ってことか。
網網にすることで汗が皮膚にくっつかなくなるよねみたいな、そういう思想。
便利グッズなのねもはやね。
あそうそうそうそうです。
あなるほどなるほど。
からなんか俺もそれ欲しくなったんだけど、なんかその、うん、素性も知らない人と眼科からもらった天岐阜でミレーのインナーをおそろにするって変かなと思って、それをちょっと相談しに行きました
。今の話の結果はそのなんだ TM レボリューションみたいなのの話になってるのが一番おかしいよ。
でもめっちゃちょっと本当にごめんなさい、あごめんなさいね、あなたは今調べてみてほしいんですけど。
はいはい、いやいいものなんだろうなとは思う、その俺がリライブシャツいいなって思ったのと同じようなことだろうなっていうね。
ちょっと調べて、そのお手元の板でさ、
まあまあ俺の板ですけど、
カタカナでミレースペースインナーで調べたら、もう本当にめっちゃ TM レボリューションやんけってなる。まずね、
はいはいはい。まあ、なんか TM レボリューションでもあり、なんかニコ動とかでよく見る、なんかサングラスに長髪の男が着てる、なんか、服にも似てる。
KBTIT ね。
知らない。正式名称の方が知らない。
みたいな、まあ、やつ。
ああ、これがいいなって思ったのね。はいはいはい。
そうだね。その人の手術成功記念に買うか、悩んでますっていう。
なの、もっと手前のとこで、俺は心配しちゃってたからな。
何？手術成功するか。
いや、そのね、人のためにやってあげてることなのに、なんか、人の心配してなきゃいけない兜の立ち位置って損だなって思って
さ。ああ、まあまあ、確かに。
そう、それの5000円なのか。
ああ、確かに、病院からの医者料というか、心配させてすみません。
足りないって3万円ぐらいもらわないと。
まあ、正直欲しいね。けど、まあ、これは俺が結構本当に、性善説論者だからかもしれないけど、
うん、
そこの金額が高い病院ちょっと信用できないよねみたいな思想もあるね。
あ、まあ確かにね、そのなんていうか、脱毛とかでよくありがちだよね。
あ、そう、紹介料20万って言われると、じゃあその20万削れるお金ってこと、うん、ってまあなっちゃうんで。
あ、まあ確かに確かに。いや、でも8000円はくれないと。
ありがたいね、俺のために1000円単位のギャラ交渉してる、う
ん、なんかお札1枚で収まることが良くないですね。
いや、まあそうですね。
1万円でも良くない。1万2000円じゃないと。
ギフトコード送ってほしいのに LINE しないとくれないし。
ああ、そうなんだ。
そういう、そういう奥ゆかしいところも、ま
あ、結果的にいろいろあって精神が不安定になった結果これが好きになっちゃったんだね。
そうかもしれないね。
はあ、これ
カブ
トさん、はい、袖あり袖なしありますけど、どっちが好きなんですか。
うわ、ごめん、俺も詳しくないんだけど、袖ありってもう長袖の長さ、半袖。
なんで俺が追い越したの、詳しさ。
俺もそ
のこの短時間で。
え、ある、長袖もある。
長袖もあります。
長袖でも俺前々から思ってたけど、インナーで暑い時期の長袖って何のためにあるんだろうね。
いや、そうそうそう、さすがにくっつく感覚起きるでしょう、長袖って思うけど。
うん、じゃあ半袖かな。
半袖ですか。
うん、
わかりました。下もありますけど。
え、何何、ちょっと教えてよ。
下もあります。ただあなたが期待してるように陰部もスケスケではないです。
いや、期待してないよ。
あ、してない。でもここが一番ピタピタするじゃん。
ああ、まあまあまあ、なるほどね、確かに。
いや、美体とかじゃないよ。そのピタピタの話ですよ。
ああ、そうですか。まあ、そうそうか。でもそこはさすがに配慮されちゃってるんだな。
そうだね。だから、まあ、脱衣所でその姿になっても変態すぎはしないですね。
はいはい、なるほど。銭湯とかで。
さすがに脱衣所で裸でいるよりも、スケスケ陰部丸見えの方が変態だからね。
いやー、そうだね。
うん、そこ大丈夫でございます。
ああ、よかったです。だからこれを買うか、まあちょっとルイボスティー買うかで今ちょっと悩ませてもらってます。
あ、ほんとだ。ちょうど5000円ぐらいなんだね、値段が。
そうそう。なんか俺結構この、人からもらったお金とか、湧いて出たお金をあぶけ銭っていう人いるじゃん。
はいはいはい。
けど俺結構その思想なくて、
ああ。
その、いや、もらったらもう働いて得たお金と一緒だからと思ってめっちゃケチケチ使うんですけど、
はいはい、同じ同じ。
さすがにこのお金をあぶくぜに認定してもいいかもみたいな、なんか心の動きがあって今。
ああ、まあ確かにね。もう甘ギフっていうのもでかいよな。
ああ、まあ確かにそうだね。
うん、いや、逆にありがたい。口座に入れてくれるなら売り上げとして、
はい、
まあそのお金の方向かないで他の仕事してられるけど、
うん、
甘ギフってね、買い物だからね。
そうそう、めっちゃ一発で使っちゃいたい。そういう意味
でもいい。あ、青もある。
見せないのに人に。
そうだね。でもなんか青はいっぱいスクロールしてやっと1個だけ出てきた、
うん、なんか青いイメージカラーの人とコラボ商品かな。
でも聞いたことない。ワイズロードっていうサイトでしかない。あ、
聞いたことない。 60%
オフだ。
え、まああるか。たまになんか色付きで逆に人気なくてちょっと安く売ってますみたいなのあるよね。
はいはい、2000円になってますよ。あ、これ2枚買えますよ、あなた。アブクゼニで。
めっちゃいいじゃん。
ミディアムブルー LXL。
あー、いいじゃん。買おうかな。
いいじゃん、ワイズロードで。
高橋も買いな、お揃いにしよう。
いやいや、全くハマってないんだって俺この話の最中ずっと。詳しくなる一方で
ICL の手術も俺が紹介してあげるからさ。
いやー、なるほどね。でも俺別にメガネはかけてないからな。
でもなんか前言ってた人、その 1.0 はないみたいな視力。
あ、そうだね。いや、なんかちょっと実生活にも支障出てきた。なんか見えないなーっていう。それこそメディア仕事の時とかにカンペ見えねーみたいなのはたまにある。
ごめん、視力で言うと何？ 0.5 ってこと？
なんか覚えてる時ので言うと 0.6、0.4 みたいな。
メガネかけな、うん、一旦。
あ、やっぱそうなんだ。
感動すると思うよ。なんかごめん、すいませんね。メガネとかコンタクトつけたことない。
俺ないね。
じゃあもうめっちゃ感動すると思うからやりな。
でもやっぱ感動はおじいちゃんになった時少なくなるから取っときたいかも。
まあ確かにね。でも老眼が入ってきちゃうからなんかその ICL の話になっちゃうけど、
はいはい、
そのおじいちゃんになってからやったらすぐその白内障とか別の病がやってきて、はいはい、せっかく良くなった視力が意味なくなるんで早い方がいいっすよと言ってた。
はいはい。なんでそんなポジティブな言い方するの。やってきてっていう、襲ってきてね
まあまあそうですけど、
うん、あ、まあ、いや興味ないこともないですし、俺はもうせっかち効率中なんで、
はいはい、
早い方がいいっていうのは分かるし、いやただな、編集が滞るもんね。
まあその1日2日、
それ以降はできんの。
うわ、俺が言われた俺の病院だと1日はパソコン見ないでください、うん、
はいはいはい、
そっから3日間はあんまパソコン見ないでください。その1日中超集中したりとかはやんない方が目にいいですっていう。
だ、強い光が辛いんだよね。
そうあの感覚もめっちゃおもろい。瞳孔が開く目薬とか。
はいはいはい。怖いよな。怖いですよそれだけ聞くと
その人とも結構共感できた。その手術中とかは、はいはい、まあ、目にメスを入れるんですけど、
うん、
その消毒液をもう絶え間なく滝のように目にずっと投げしてる感じ。
はいはいはい。
だからなんかその目だけなのに溺れそうな感じしましたよねみたいな、そういう共感も。
はいはいはいはい。いや確かに未知だね。死んだ人役する時とか使えるね、瞳孔開く目薬。
まあそうだね、実際使ってそう。その後半日ぐらい、ね、そのもう物が二重に見えます。
そんなずっとなんだ、よかった。なんか死人役だけど涙は出るみたいな感動的な役しかできないかと思った目薬刺した直後のね。
結構長く続く。だから俺もそれ手術終わった後、なんか母親にちょっと付き添ってもらって行ったんですけど、手術を。
はいはいはい、はい、
その LINE の文字が打てなくて、もう二重に見えるから、だからもうボイスメッセージでやり取りしてたわ。
へえ、いいね。まあ、まあ、そういう実体験聞けるのはいいですよね。
これぜひ、まあやるなら教えてよ、5,000円もらえるからさ。
いやまあ5,000円役に立ってあげたいんですけど、じゃあ分かった。その間は多分目に優しいものしかできないから、
はい。
なんか緑色の動画でなんかバズってシリーズができたらやりますよ。
うわ、じゃあそれ絶対約束ね。
じゃあ頼むよ。ね、緑バズらして。
な、頼まれたんですけど。
緑だけで構成された動画。
難しい。
で、何個出しても受けるやつお願いします。
うわ、難しい。難しいけど、それが実ったらやるよ。
何それが実ったらやるよって、どういう意味で喋ってる今。
いや、本当にそのシリーズが生まれたら手術受けろよということ。
はいはいはい。いや、本当に、5択並べてないです、今。
メガネ。
まあ、先にミレー買ってみるか。
因果が逆すぎるって。
ちゃんと稼いだお金でミレー買おうかな。
おまけのおまけの出来事。
ちゃんと稼いだお金でいらないものを買います。
はいはい。いやいや、めっちゃいいらしいよ。続いてはこちらのコーナー。
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参ります。ラジオネームアスファル。タイトル、三面ダイス TRPG。
ほうほう。
お二方は TRPG というものをご存知でしょうか。
はい、知ってます。
ちょいちょい喋るよね。
うん。
TRPG は RPG のキャラクターになりきって演技しながらゲームするのですが、そこで運要素としてサイコロを用います。サイコロは10面ダイス2つで100まで出して、ほうほうほう、100まで出す。10面ダイス2つで
10の位と1の位なんかな。
はあ、なるほど、おもろ、うん、技の成功や失敗などをそれで決めますが、これを3面ダイスでやったらどうなるんだろうという試みです。シナリオが良くても大切な運の部分が簡素すぎるシュールな動画になると思います、ということで。
はい、
TRPG どうなんだろう、マダミスともまた違うんですかね。
なんか、まあ、俺も友達からやったことはなくて、友達から聞いたことがある分で言うと、
うん、
なんかマダミスみたいにキャラに入り込むんだけど、ゲームマスターの指示に従って、あなたは今イノシシと出会いました、サイコロを振って70以上なら撃破成功、30以下なら死んでしまいますみたいな
はいはい、まあそれでいうと俺らがやったセリフバラバラドラマの場合はそれありえたけど、それを運で決めるっていうのはなかったよね。
ああ、そうだね、だから本当にサイコロに身を委ねる必要がある。
はあ、面白いね、ちゃんとスゴロク的要素もあるんですね。
はい、
だからずっとやってみたいやってみたいとは思ってんだけど、どうやら所要時間がえぐいらしくてビビってる、
ね、いやそう、俺もなんか友達からその、30時間のやつ今度やるわって言われて LINE で、俺やっぱ30分かなと思って、打ち間違いとかで、
はいはいはいはい、
って思ったら本当に30時間で、その仲間たちと仕事終わりにその5時から9時までを1週間かけてちょっとずつ進めていくみたいな。
いや、麻雀よりひどいよ。
いやいや、そうだね、最初から30時間が分かってる30時間だから、うん、
ね、ちょっと没頭具合がすごいな。
まあハマる人はハマるんだろうね。
これを3面ダイスでやったらっていうね、まあだから多少はちょっと調整するんでしょうね、うん、3面ダイス僕ら使いましたね、100面ダイスチンチロで。
はい、
だから3面ダイスかける2つだから、あ、でもまあ、あ、でもそうか、33か32か31か23か22か21しかできなくなっちゃうか、変な感じ、
まあ、3面ダイス1つなんじゃない？
あー、そうか、逆に少なすぎてね。
そうだから多分その実際の TRPG だと、その敵を倒す倒さないが結構よくあることなんだけど、98か99の時だけはお宝が発見されるみたいな激レアコマンドが3分の1で出ちゃうようになるっていう、
はいはい、あ、そういうのあるのおもろいね、確かにね、なかなか出会えないのがあるのか、
だからそれにめっちゃ出会うようになっちゃう。
はいはい、なるほどね、だから雑魚多い結果になっちゃうとね、全体的に多分。
はいはい、そうだね、確かに、
まあ、なんかアスファルはやったことあるんだろうね、こういうその、小さい数字しか出ないからこんなことになっちゃうっていうのが結構アスファルから出てきてるから。
あ、はいはい、
そういう TRPG あるあるみたいなのがもうちょっと浸透しててくれたら俺らも扱いやすいですよね、このチャンネルとしては ね、 ね、
TRPG は本当に深く深い人が多いって感じですね、うん、その全世界にはまだ浸透してないが、
なんかやりたいんだけど、なんか先駆者になるためには大発明をしたいよね、なんかね、その例えば課税人生ゲームみたいのは人生ゲームだからこう一歩踏み出すだけど、いい組み合わせ見つけた時に TRPG で行こうってまだ思えないっていうね。そう、30時間かかるし
俺らが TRPG 業界で一回リスペクトを得て、
いや確かにちょっと申し訳ないけど、先にそっちの栄光をいただけると俺らは積極的に TRPG 広めれますね
そうだね、だから俺らが本当に一回好きになって、
でも俺ら TRPG 大使になったら時間食いすぎて全部活動やめちゃうんじゃない？
いやまあそうだね、 TRPG のみになりかねないね。
なんか来年の夏休みとかやってみたいね、生配信で。
ああ、はいはい、
東海とか夏休みとかぶっ続け生配信やったりしてるから、それ習ってありだな。ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、祀られてると思ったら祀られてなかった人。
おー、松松、
かわいそうなラジオネームですね。
ああ祀られてるかと。でもまあ嬉しいんじゃない、本人からしたら、そのマイナスからのプラスでなんか負けてない気持ちになるというか。あ、でも祀られたかったのか。いやー、ここが議論分かれるところですね。
あ、まあ、確かに、その俺は神として生まれてしまったが実は一人の人間だったが嬉しい人だったらめっちゃプラスなことだね。
そうだね、だから祀られてるかと思ってた期間がどのくらいかにもよりますね。どうぞ。
やってほしい企画は津軽弁伝言ゲームです。
あれ、おい、はい、
カブトさんがトケさんに津軽弁で伝言することは伝え、トケさんが高橋さんに津軽弁で伝言し、高橋さんはそれを通常語に戻すことで答えがどれだけ分かり合っているかという津軽弁企画です。
いやー、これ似た企画多分2回やったことあるんですよね、過去チャンネルで。
うん、
このアツさんっていう英語つよつよ YouTuber の人がいるんですけど、なぜかその人とコラボした時ね、まず1回
ね、おかしかったね。
あれおかしかったよね、なんか今ならまだありえるけどアツさんがなんで知っててくれたかっていうと、ドーナツの歌を知っててくれて、
へ
ー、そう、あれ作れる人は伸びると思いましたよって言ってたから、
うん、
いや本当先見の明すぎるよなと思って、その頃の俺らに対しては。
アツ英語
だと。もう一個はあれですよね、なんかジブリのやつでやったんかな、ジブリ、それは違うか、なんかあのリモート津軽弁ガールがいた頃、
あ、はい、あれおかしいよな、
みたいな時期があったんですよね俺ら。
おかしい、誰が俺がアイクヌワラの。
いや違う、もっといるでしょたくさん。なんで山、まあ、山ちゃんは今いないのか、スバル、うん、木村スバル、あなたは、
あ、はいはい、
なんで不服なんだよ、主役だぞ、 MC だぞ。はいはいはい、それの、
まあ、みたいなことをまあ改めてやると、
うん、いやいいですよ津軽弁は。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ラスト、ラジオネームフルーツタルト、
おいしそう。
タイトル、マットマットラブ。
何
適当な挨拶すな。
何、説明して、
以前高橋さんの曲どんぐり心を使った企画をされていましたが、それのマットラブバージョンです。トケさんとカブトさんと高橋さんが事前にバイヤー高橋チャンネルの過去の動画を用いてマットラブの一番を作り、一番クオリティの高い人が勝利という内容です。なるほど、まあ、どんぐり心を使った企画っていうのが前に、まあ、即興でどんぐりコロコロに合わせてなんかテーマに合った歌を歌えるかどうかみたいな企画ですね、はい、やりまして、まあ、それのマットラブバージョンではないですけど、説明を見る限りは、
うん、
はいはいはい、マットラブの一番を作り、まあ要はマットを作るってことだね。
はい、
いやこれ、いや素晴らしい、フルーツタロットさん。俺も同じような企画を実はネタ中に書いてて、
うん、
でもカロリーが高すぎてカブトにも言ったことないんだけどさ、
うん、
あのマットラブってすごい俺いいテンプレ作ったと思うんですよ。
はい、
1番で正解を示し2番でマットにするっていう、
うん、
その元ネタを知らなくても1番でみんな強制的に学習できるっていうね、
はいはいはい、
ところなんで、例えばその1番、何か人それぞれテーマを持ってきて、例えば俺のお母さん集みたいなのを1番作って、
うん、
もう素材激少ないけど、
はいはい、
で2番でそれのマットをやるっていう選手権。
まあ確かにそうだな、お題が無制限じゃない方がね、
うんうんうん、
いいよね。
そうそう、だからテーマ自分で絞っていいんですよ、その1番で普通を見せてっていう、うん、これ素晴らしい、ゼロからたどり着いたフルーツタルトさんは、
はい
いかがですか、なんかつまんなそうだけど
、つまんなくないですよ。まああれあれみたいなもんですよ。その過去の名作で言うと、あの藤井健太郎と千原ジュニアがコラボしてたやつあったじゃん。なんか8年ぐらい前に。
はいはいはいはい、ありましたね。そう、千原ジュニアさんがいろんなスタッフと組んで一個ずつコーナーやるみたいなライブね。
はい、うん、うん。みたいな、まあ、みたいなというか、まあマットがそもそもそうですけど。
はいはいはい。
まあ、その人間の全素材を使ってみたいな。のはまあ、
ね、あれはその生の千原ジュニアさんと過去の千原ジュニアさんが会話するみたいな感じだったね。
あ、ちょっとっ、あ、そうだね、合ってる合ってる。で、あ、そうだ、その企画の一番最後に
しりとり、
そうしりとりやって、でも俺が今言いたかったのは、その一番最後に、千原ジュニアにの過去素材のマットを事前に作ってきてグレートフルデイズ歌わせてるやつがあるんですけど、
はい、あーあんまり俺が注目してなかった部分だ
俺は東京生まれヒップホップ育ちみたいなやつ、
はい、あ、それも藤井健太郎さんのコーナーの中か、
多分ね、藤井健太郎ヒップホップ好きだから、はいはいはい、まあみたいな、まあ、みたいな、ね、まあ、みたいなってか、まあマットがそういうもん、別にその藤井健太郎がすごいわけじゃない、その、
うん、
努力がすごいだけで、既存の文脈にのっとっただけ、
はいはいはい、
まあみたいなことですよね。
思ったのが、その有名なものがマットになるのはもちろんあるんだけど、無名なものでマットしたいよねっていう欲求があったんだわ、
はいはい、
そう、逆をやってみたいっていうところでね、うん、これも面白いと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、カブスさん、採用ありますでしょうか。
僕からは今週はありません。
はわわわ、
ありますか。
フルーツタルトさんのマットマットラブ
よよよ、
まあもうすでにあったというところでね、吸収させていただきます
ありがとうございます。
というわけで、来週も募集しております。集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、宗像と間違えられるあいつさん、
こいつ、
高橋さん、かぶとさん、こんばんは。
こんばんは。
僕の住んでる京都の地下鉄では、地下鉄車内で掲載する広告を募集するための広告があるほど広告スペースに余裕があります。
へえ、意外。
大学のサークルが制作した広告とかも普通に載っていました。
へえ。
公序良俗に反しない限り、いろんな人や団体が掲載できるみたいです。お二人は、はいはい、ご自身の広告を出せるとしたらどこに出したいですか。
全然今の話聞いたら出したいよね、ここに。
確かに京都の地下鉄にね。いくらなんだろうな。
ね、いくらなんですか、ちょっと次回お願いします
まあでも大学のサークルが出せるぐらいだから、
そう、まあ学祭とかだとしたら結構ですけどね。あとサークルか、は
い、うん、
じゃあ学祭じゃないか。
だからサークルが悪ノリで出せるぐらいだとしたら全然俺らにも出せるだろうと、うん、
それこそ全国ツアーやるってなってね、
はい、まあでもそんなめっちゃ王道だもんね、そのコンサートやるとき、うん、嵐が札幌ドームに来る1週間前だけは札幌駅にめっちゃ嵐のポスター貼るとかは、まあ、王道のやり方だもんね、は
い
は
い、普通にその、まあ、1回僕ら広告唯一出したことある場所あるでしょ、
はい、
あの銭湯、
あの青森県八戸市のちょっと名前忘れちゃった銭湯の
オールウェイズね、
あオールウェイズの浴室内の鏡広告は出したことありますね、
はいはい、あそこには、まあ、一応公序良俗を考えてその工作の写真をねモチーフに作ったんですよね、チャンネルの広告をね、はい、だから普通にチャンネルの広告出せるなら出したいよね。
まあもうそうだよ、もちろん
京都だし、これが三重とかなら出さないっすよ。
うわなんで
いや京都ってやっぱなんか神格化されてるじゃん、その観光地として。
あまあ確かに、
そう京都以外は別としてっていうところでは
いはいはい、インバウンドもすごいし、
広告出せるとしたら、いやーいろんな媒体ありますよ広告って、 CM もそうだし、
うん、
いやだから一回考えたことあるよね、
まあ、地元じゃないかっていうのはあります。
はいはいはい、で媒体の差もありますけど YouTube 広告が本当は一番いいんですよ。
はいはい、
YouTuber なんだからさ、
うん、
だけど面白くないよね、そのなんかあんま良くないとこで俺の記憶が止まってるんですよ、この YouTuber が出す広告って。
はいはい、
テポドンガーのあの
はいはい、あの8年ぐらい前の、今考えるとあの時はまだ良かったなの時ね
で今もひどい部分もあるもんね、
うん、
いやだからやっぱりちょっとリアルがいいな、どっちかというと、まあ、
まあ俺もそうだね。
それで言うとカッツーが一時期仙台駅前のなんかモニターに出してたのよ。
へえ、あそんなこともしてるカッツ。
そう、あれやってみたいけどね普通に。
うん
うん、あれやりたい。カウさん、
これはまあ、本当にどこでもいいって言ってくれるんなら、あの渋谷の、あ新宿の飛び出す猫のあそこですね。
はいはいはいはい。まあ通るとき一回は考えるよな、いくらすんだ
よな。そうそう、俺が飛び出たらってみんな考えると思うけど。
うん。
そこか。えどこだろうな。
なんかでもただで出せるとこもあるじゃん、なんかそのたまに視聴者の人がやってくれたりするじゃん、誕生日おめでとうみたいな文字が出る。
あれ別にただじゃないだろ、10万ぐらい払ってるっし
ょ。あそうなんだ、あそうだ、あそうか、あれはそうだね、あれはそうだ、うん、あれすごいよね、
あれすごいよ、
あれすごい。いや広告ってな、本当に費用対効果を全部ランキングで並べてみたい。
いやそうだね、なんか本当に大、企業がやったやつとかを一回見て、
うん、だから全部のこの属性が同じチャンネルを30個くらい作って、はい、それぞれで試したいね、はいはいはい、
なるほどね、実証実験して、
全くもう男一人女一人で好感度も全く一緒っていう YouTuber を10種類作って出したいね、
うん、確かに。まあでもやっぱりまあその YouTube 塾で考えると、このチャンネルを見てる、うん、バイヤー高橋チャンネルを見てる人はこのチャンネルも見ていますの、
あ
人がやるイベントの入り口付近がまあやっぱ一番いいんでしょうね。
そうね、 YouTube のアナリティクスって結構そういうとこまで見れますから、
はい、
確かに逆にそれをたどって視聴者の人に聞きたい、どこにあったら俺を見ますかっていうね。
ああそうだね、
うん、じゃこれ募集しよう。
はい、
あり
がとうございました。続いてダンダズンダさん。
ダンダズンダさん、ズンダさんってこと？
いやいや分かんないけど、ダンダズンダさん、ちょっとあんま詮索はやめてください
ダンダズンダはだってみんなが使えるハッシュタグだから、ズンダさんじゃない可能性もあるよね。
ハッシュタグがこうもんもんもんもんって出てきたと思って、
バグかい
先週プレスリリースはどのくらい採用されるのかという話題がありましたが、
はいはい、
僕はライターとして何回もプレスリリースを書いたことがありますが、残念ながらほとんどが採用されません。
へえ。
ポイントはいかに宣伝感を薄めて世の中にとって価値のある情報かのように伝えられるかです。
おうほうほう。
プレスリリースの採用率を上げる研究はしていきたいので、何かあればご用命くださいと
言ってました。はいはい、ポイント書いてくれてるけど、ほとんど採用されてない人のポイントこれって、
まあ、まあでもどんだけポイントに沿っても、まあ、限度があるんじゃない、その
まあだし、ずんださんの場合は多分大量にプレスリリース出してて採用はされてるんだけど率が低いっていう、これ一番データを持ってますよね、ずんださんが多分。
ああまあ確かにそうだね、その負けのデータもちゃんとあるという、
うん、だからこれはすごい重たい意見だな。 あ、そうなんだね、宣伝感を薄めて。まあそうだよね、プレスリリースって、まあ、前回も言いましたけど市役所とかにポストがあって、そこにポイッと入れたら、まあ、メディア関係者がそれを見て採用するかどうか決めるってことだから、うん、見てるのは人だから、あまりにも宣伝感がぐいぐいありすぎると、はいはいって感じでこう流されちゃう。
はい、
だからその去年で言うと上善寺ジャズフェスの僕が大使になったって話が、うん、もう急すぎて多分誰も知らんってなって、
うん、
これはプレスリリース出した方がいいですねって言って出したけど、その YouTuber が広報大使になったっていう話はどっちかというと押し付けがましく見えますよねっていうところで、うん、ちょっといろいろ運営の中出くんと気を使っていろいろ考えたところではありましたね。
確かに、それで言うとそのYouTuber とか宣伝広報大使とか言わないで、当日は仙台のイメージカラーである何色をみんなで工作しておっきいツリーを作ろうと思っていますみたいな方がまだいいっていうことだよね
はいはい、まあ、その上でもう少し何でしょう、有意義だったらいいんでしょうね
うん、
ああなるほどね、はいはいはい、プレスリリースの採用率を上げる研究はしていきたい。まあ、だからずんださんがやったことないものを俺らが提案してやってみたいけどね。
まあ確かにそうだ、俺らからデータもちゃんと提供したいから。
うん、まあそれで言うと最近は単独ライブやりますから、
うん、
それで言うと例えば俺らの今年の推しはメディアテイクを埋められるかどうかっていうとこじゃないですか、はいはい、そこに絞ってね、俺らの存在にはモザイクをかけて、とあるユーチューバーがメディアテイクを埋められるか勝負するみたいみたいな、
はいはいはい、
感じまでモザイクかけたらいいのかな。
確かに、で来てくれた方にはなんかプレゼント、宮城の森林から作られた消臭剤をプレゼントとかあればさらにいけるね
自然から作られたもので消臭できんの？どっちかというと匂いつくもんばっかじゃない？
ヒバとかヒノキのイメージで言って
ます。ヒバの匂いがつくでしょ？
ヒバは消臭剤にも使われてるでしょ？
専門家じゃないやつらがね、路上で争ってますけど。
でしょ？青森の木だから。
いやー、やっぱこれはライター特権、ちょっといろいろ思いついたら提案してみたい。
はい、そうですね。聞いてもらおう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最後、フルーツタルトさん。
フルタル、
北海道に生息している高校1年です。
あへえ、
いいね、自分のことを生息っていうの、高校生だね君
いやいや俺も言いますよ、今でも大丈夫ですよ。
やめろ、かっこ悪い、大人になったらやめてください
そんな悪い言葉、
あ銀玉すぎる、なんか銀玉のノリというか、
銀玉そうだっけ、
そのいや銀玉ではやないけど、その銀玉高校生オタクというかさ、その生息をなミクシーとかでミクシーのプロフィール文に書いてる感じがする。
ピロフールって
書いてる感じがします。
はいはいはい、いや僕は好きですよ。
人生初お便りです。
へえ。
YouTube の方は数年前から見ているのですが、あばらやは去年の年末に高橋さんのチャンネル経由で知り、それ以降ずっと聞いています。
あ、じゃああの古い家で撮ったやつが効果あったんですね。
ああそうかも。
ああ、
今月末北海道に来るということでお便りを送りました。
うん、楽しみ。
その公開収録イベントに友達と行くんですが、ファンレターとかって受付していたりするんでしょうか。こういうイベントも人生初でよくわからないので、はいはいはい、その他何かあればお願いしたいです。
へえ、やっぱりこう別に男女を聞きたいわけじゃないけどさ、
うん、
こうやってペンネームで送られるともちろん男女わからないもんだね。改めてなんかファンレターって言うから最初は男子だと思ったけど女子なんかなって思ったし、でもフルーツタルトって女子っぽいかって思ったり。
いや俺男、ちょっとこんな性別あれですけど、やっぱ生息って言うからにはちょっと
俺が高校生、生息を卑下しすぎだろ
俺が高校生の時にこういう文章を書きそうっていう感じだな。だからその
すいませんね、ちょっとこだわりが強くて、うん、まあもちろんあの受付してたりしますし、あのいつも何でしょう、あの自力チェキって言ってね、あの変なグッズがあるんですけど、その時に最も、接近するのでその時にくれたりしますね。
台風みたいに言うない
や生息みたいに言ったんですけどね一応
ああさあ、そうすいません、
そう接近はセーフだったみたいですけど。ああ高校1年生ですか。
へえ、
ね、
受付しています、嬉しいです、
ね、意外と高校生に会ったことないかも、そのあばら屋のイベントで。
めっ、あ、まあ、めっちゃ会えないか、まあ、時々いますが、
宮城では会う、すごく、
はい、
だけどなんか中か大以上がめっちゃ多いイメージがあって、なんかこうだけすっぱ抜けてる俺結構。
まあ確かに。
まあ言わないのかもしれないけど、めっちゃ大人びた高校生もいたんかもしれないけどね。
まあそうですね。まあやっぱ高校生とか中高生ってライブ行くのめっちゃ怖いよねとは思いますね。
いやそうだね。北海道は大学生になってからじゃないと遠征しづらいですからね。
そうそうそう。
確かに北海道の義務教育近くの人たちに会えるのすごい嬉しいかもしれない。
あいやいや、まあそうだね、自分のその頃を思い出せるだろうし。
うん、そうそうそう。
やっぱめっちゃ遠い。なんか俺さ、まあこれは雑談ですけど、うん、あの青森県弘前市で公開収録やった時に、その中学生か高校生ぐらいの子が青森市から今日は来ましたって声かけてくれて、
はいはい、
その俺が遠くからありがとうって言ったら、いや近いだろって高橋に言われたんだけど、
うん、
まあでも電車で40分を中学生で来るのは遠いよと思ったな。
はいはいはいはい、なるほどね。
そうそうそう。
いやそうですね、だから全国ツアーやってるとバグりますよそこら。
いやそうそうそう、こっちは日本全国を飛行機飛んでるんだと思うが、意外と確かに俺が中学生の頃って、うん、学区から出るのも勇気がいるかみたいな、その感覚の差がありますね。
それをやっぱりすぐ暗算で思えるようになるのって、やっぱ全国ツアーをもうちょっとやっていく必要がありますねっていうのもありますね。
あはいはい、まあ確かにそうかもしれない。
うん、いや楽しみにしております。
ね、こちらこそ楽しみです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。トータは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いいたします。さらに、上善寺ジャズフェス9月13日14日開催決定。
あ、やるんだ今年も。
いやついに決まりまして、確定が出まして2週間前にして
告知 OK
になりまして、まあ来てください。
はい、
そんぐらいかな意外と、
うん、
あとまあ前回このラジオでは明かしちゃったからもう一度だけさらい直しますけども、単独ライブが11月29日、なんかサブライブが30日におそらくありまして、まあ開演は14時15時ぐらいでしょうなってあばら屋でだけリマインドしてます。
はいはいはい、
まだ公式に言えてないですけど。
そうですよ、悩んでるわけじゃなくてただ言えてないっていうだけなんで、
いやそう、なんかね第二陣の情報出しを時間だけっていうのはもったいなくて、なんかならコンセプト決まってからにするかってダラダラと後ろ倒しになっちゃってるような感じでしたね。
はい、30日は朝からやりそうという感じです。
あそうです、去年来た人はもうそのテンポでいてくれれば大
事です。あ確かに確かに似た作りです。
はい、というわけでお願いします。いかがでした今週川内さん。
いや今週はね、なんか夏が終わったかと思ったらなんか意外とまた暑がぶり返してきたりね。
暑がぶり返してきたりって言った。
暑さと夏をくっつけた言葉、
暑が、ね、終わりました。
暑英語がね、
ちゃんと終わりました。皆さん
ぶり返してきました。
終わりです。